ヨハネ福音書第6章です。第6章の16節から21節のところです。夕方になったから弟子たちは湖畔ガリラヤ湖畔に降りていったということですね。そして湖の向こう岸のカフェルナウムに行こうとしたと言います。そして、距離のことをちょっと書いてありますね。19節で25ないし30スタディオンということが書いてあります。で、これは1スタディオンというのは185メートル程度だということなんですね。ですから30スタディオンということはですね、どのくらいかといえば 185×30 でですね、5550メートルとということです。ですから、5キロほど漕ぎ出したというわけです。で、5キロほど漕ぎ出したというと湖のどの程度かということですね。これはですね、この湖っていうのは、カパルナウムっていうのはだいたいガリラヤ湖の北の方にあるんですね。そして山手の方って言ったら、その全くのカペルナムがちょうど北ガリラヤからちょっと南北に細長くなっていますが、その北の方、その北の方ですね、北の端の方のところにカペルナムがあります。でそのところ、その山のある方から言うて考えますと、一番長い幅でも10キロ程度ですね、ガリラヤ湖ですので、その一番長い距離を行ったとは当然考えられませんので、せいぜい 7、8 キロの幅のところですね、カベルナウム行ったと。そうしますと、5キロ余りということでありますと、半分よりももうだいぶ過ぎたところだということになります。で、ここで、すでに暗くなっていたと。でイエスは来ていなかった。でそこで強い風が吹いて湖が荒れ始めたというふうに書いてあります。で、こういうふうにここで暗いこと、強い風、湖が荒れると、そういう状態であれば弟子たちは一体どうしてよいのかわからなくなる。今のように電灯、ライトがないわけですので、このような状態であり始めると非常に危険になるわけです。そうした頃にイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て彼らは恐れた。何者かわからないわけですね。これは別の福音書で、何かこう怖いですね、幽霊のようなものだと思って非常に恐れたわけです。これはもうそうですね、こういう実際に強い風が吹いてですね、ピューピュー吹いて波が激しく荒れ出したと、そういうような、しかも真っ暗のそういう中を考えてみたらですね、とてもじゃないけどその人間がですね歩いてくるようことは絶対不可能だということですが、一体そういう何者かが近づいてくると見ればですね、そういう真っ暗の中で何者かわからないわけですから、全く頼り知れないものが近づいてくるということで非常に恐れたということです。その時にイエスがですね、私だと一言言われたと。この私だっていうのは日本語の単なる私だよというのとはまるで違うわけですね。これはヨハネ福音書独特の表現、特にこのヨハネ福音書には多いわけです。これはエゴエイム、エゴは私という一人称の英語の愛にあたるものですね。エイミはちょっと語源的には英語のアムとも似ているので、わかりますが、英語では I am というですね、 流暢語で英語をエイミエイミと言います。で、この英語をエイミっていうのはこのヨハネ福音書ではあちらこちらに出てくる言葉なんです。で、このエゴエイミは前にも言ったことはありますが、これはですね、エイミは単にであると、私であるというだけじゃなくて、このエイミというのは存在するという意味をも持っているわけです。で、私は存在者だ、そういう意味が背後にあるわけです、この私だと、私であると恐れるなという意味、その意味もありますが、その背後に意味がある。これは旧約聖書ですね、出エジプト記で、モーセが初めて神様と出会う経験をする時があるわけですね。羊を飼ってミディアンの地で追って羊を養いながら生活していた、その中でですね、あるところで芝、灌木が燃えてるのにですね、不思議なことになくならないと、不思議な経験をしていたらですね、そこのところに神様がおられたと、神様がモーセに現れたわけです。で、その時に、私こそはそのあなたをモーセに使わす神だということを言われたんですけども、モーセが、この当時神々、神とは言ってもたくさんありますから、あなたの神様の名は何て言うかのと、何て言うのかと尋ねたら、どう答えたらいいのですかと言ったわけですね。それは出エジプト記の3章にある記事ですが、そしたらその名はですね、人々がお前の神は一体 何なのかと、そうしたらですね、神様は申しに、私はある、私はあるというものだと言われた。で、それこそ私の名だと、これこそ永遠に私の呼び名だと言われたというのが、出エジプト記の3章の13節以降に書いてあります。この私はあるっていうのは、これヘブライ語ですが、ハヤ、存在するっていうのはハヤなんですね。それからどうもヤハウェという神の名が作られたであろうと推測されてきたわけです。ですからヤハウェという神の名は存在する、永遠の存在者だという意味を内部に持っているんですね。あり永遠にあると、あり続ける。それをギリシャ語で訳せばですね、英語を意味、私は存在者だとなるわけです。ヨハネ福音書に特にあちらこちらに出てくるこの英語を意味、ちょっと日本語訳では分かりにくいわけですね。分かりにくいというかよく分からないわけですが、日本語訳では単に私だとかになってしまいます。この英語を意味だというのは、そういうですね、旧約聖書以来の特別な意味をこの内部に持っているわけです。で、これは存在者、これはですね、神だ、永遠の存在者は神であるわけです。ですからイエス・キリストご自身の神性ですね、神の本性、神と同じだと、イエス・キリストの神性を表す象徴的な言葉になっています。英語エイミっていうのですね。だから、この旧約で言われた神と同じそういう力を与えられたもの、永遠の存在者である私だから、恐れることはない、恐れるなっていうわけです。この日本語、この訳では恐れることはないというような、そういうまだらっこい訳になっています。ですね、そういう非常に 暗闇の中で激しいゴーゴー言うてですね、風が鳴っていると、網は竹が狂っていると、そういう風の音、波の音が立ち騒ぐ中でですね、恐れることはないと言われる、恐れるなと言ったはずですね。ギリシャ語でもですね、エゴエミ、メフォベイセ、メフォベイセ、フォベイセ、これはフォベは恐れるということですね。メはしてはいけない、してはいけない。メフォベイセ、恐れるなというわけです。恐れることはないなんて、そういうのんびりしたような、そういう言葉では言われたとは思えないですね。非常に緊迫した状況で、エコーエイミと、私こそはその永遠の存在者、神なる存在、そういうものがここに来ているのだと。だから恐れるな。で、この2つの短い言葉の中にヨハネはですね、さまざまなことをここに織り込んでいるわけですね。この世というものが暗い状態、そして強い風が吹いているし、また荒れていると、いつ飲み込まれるかわからん、強い風に飲み込まれる、あるいはこの荒れた湖に飲み込まれると、真っ暗闇だと。真っ暗闇の上にさらにですね、風が吹いて波が荒れ狂うわけですから、人間はそういう状態のところで置かれたら一体どうしたらいいのかわからないわけです。真っ暗、本当に歩むべき道がわからない、どうしたらいいかわからない、本当に純粋なものや本当に良いものがないと、みんなどっか不真実、暗い闇を持っていると。この新聞紙上なんか見てもですね、次々と起こる暗い出来事、闇、そしてそれが強い風が吹いてそれにさらわれる。今もそういう風が吹いてですね、その闇の中の罪の世界の中に吹き寄せられようとしている、吹き寄せられて実際にその中にはまり込む人もたくさんおるわけです。で、私たちの生活のところも荒れておると、いろいろなことも犯罪したり、大人、かつては女性がですね、たくさんの人を欺いたり、保険金の詐欺とか何だとか言ってですね、そういうひどいことをするようなことはあんまりなかったと思うんですけども、女性も犯罪も男性化してきたりですね、でこの世が荒れていると、世界も何かどうもテロが次々と起こったりしてですね、荒れておるし、そういう平気でテロをするというふうな強い風が吹いていると、こういうふうにこのすでに暗くなっている暗い闇と風と荒れているというのは、現代も私たちが新聞マスコミ、あるいは自分の身の回りのこと、あるいは自分の心の中にもそれと同じように闇と何か強い風が吹いていて落ち着かない、水に荒れていると、そのような状況が一番身近な私自身の心の中にもそれが根強くあるわけです。そういうような時にですね、そこにイエスがエゴエイミと言ってですね、天の国の呼びかけとしてですね、私たちに呼びかけてくださる、エゴエイミ、そういう闇のこと、混乱の強い風の吹く、そのただ中にその御声が響くだと、これもイホネが言おうとしていることですね。だから恐れるな、さまざまな闇や混乱やそういうものがいつもあって、私たちはそれを一生懸命考えると本当に恐れてしまう、不安になる、怖くなる。そういう現実の生活がここではっきりと見据えられているのがわかります。福音書はそういうふうに、実際に起こった極めて異例の事件、不思議なこと、奇跡だと思われるようなこと、実は誰の心の中にも、あるいはどのような世界でも常に本質的に同じことが生じている、そのような状況の中に個人一人の人間の中の闇や嵐、またさまざまな集まりや人間集団の中、国の中、国、国家、そういうところにイエスがいつもエゴエイン、 私こそ神聖を持った委ねられたお方、また存在者であると、その私が近づいているんだと、ですね、イエスが湖の上、そこの荒れておるですね、風が吹いて荒れておる、そういうのをいかにもですね、何の妨げもないように、その嵐や荒れた海の真っ暗な中もイエスはまっすぐに近づいてこられたということなんです。このことをまたこの霊的な経験も指し示しておるわけです。どんなにこの世が荒れようともですね、確かに迫害の嵐や戦争や、キリシタン時代の凄まじい迫害、そのような荒れたところでも、そのただ中で眼差しをしっかりとイエスの方に向けるときには、いくら闇があってもイエスの方から近づいてこられる。どこからともなく近づいてこられる。そして、エゴエイン、メイフォベイゼ。私だ。私こそは神聖を持ったものなんだと。それなと言ってくださっているんですね。いや、その御声を聞いて彼らは、イエスを船に迎えようとしたらですね、ユセオス、まもなくとこれで訳されますが、これ大概ですね、英語で言えば immediately、直ちに、あるいはすぐにですね、すぐにという言葉で訳しているのが多いわけです。英語訳なんかでもほとんど immediately ですね。日本語の訳でも、最近出た岩波書店から出た新約聖書でもですね、イエスをですね、船に迎え入れようとしたら、すぐに船はですね、行こうとしていた地に着いたと。そこに地にすぐに着いた。と訳してあります。また、新約聖書ギリシャ語辞典をですね、非常にいい、いうような、その辞典を作られて、長い年月かけて辞典を作った岩隈直史さん。この人の訳した新約聖書でも、そこで彼らは彼をイエスを船に迎えようと思ったが、直ちに船は彼らが向かっていた地に着いたと。というふうに、こちらも、immediately、直ちに、すぐにという訳を採用していますね。その間もなくというのとは、ちょっとその緊急性が違うんですけども、彼らはイエスを船に迎えようと、しただけで、不思議なことに、船はすぐに地に着くと。でその嵐と闇のただ中の海をですね、まだ半分余り、漕いだだけで、まだかなり何キロか残ってるんですね。それなのに、不思議なほど早く、不思議なほど妨げられないでですね、目的地に着いたというわけです。これは、この世の様々な妨げる力を乗り越える一番確かな道は、策略や駆け引きだった、駆け引きや妥協や、あるいはお金の力とかいうことでなくて、まずイエスを私たちの心に、そしてイエスをその関わる人々のただ中に、受け入れようとすること。イエスを受け入れようとすることですね。それが一番早い道につながっていくんだというわけです。何者を私たちは自分の心や、あるいはその集団に迎え入れようとしているんだろうかと。集団であれば、子供の集団でもなんか人気者、スポーツができる者、なんかうまく人をですね、手下に手なずけるようなものとか、そういうものを迎えようとしているし、特定の映画の特定のスターだとかを追いかけましたりですね、歌手だとか、いろんな芸能界やスポーツ界で特定の有名な人を必死になって追いかけるっていうのは、これはそういうふうに、そういう特別な演技を迎えようとしているわけですね。でそういうようなことではですね、船はかえって停滞するか沈んでしまうですね。そういうことで私たちもいつも一体何者を私たちのところに迎え入れようとしているのかと。人間の褒め言葉なのか、人間からの認められると、人間からの認知なのかと、あるいは自分が楽しいこと、好きなことをする、この娯楽や快楽を迎えようとしているのか、あるいは特定の人間が非常にいいから、その人間を自分の心の中に迎えようとしているのか、 というわけですね。あるいは、シムゴラクの延長としての山登りやそういったことですね。海外旅行とか、そういうことをいつも迎え入れようとしているのか。何を迎え入れてもですね、それは必ず秋が来るし、満たすものではないということが、だんだんと思い知らされるわけですね。でも、本当に私たちを迎え入れて、目的地へ速やかにですね、行けるようにしてくださる。これがイエスを迎え入れることなんだ。というわけですね。こういう方が本当においでると。闇も混乱も大火事も、この世の様々な嫌なことや出来事、不幸なようなことも、いろんなものが寄ってたかってしてですね、私たちを目的地に行かしまいとするわけです。闇、真っ暗闇だったら、そもそも目的地がどこかわからないわけですね。私もかつてはそういう意味で非常に闇にあったために、目的地って何なのか、学んだり生きていく目的が本当に分からなかったわけです。でもそういう嵐、私たちの時の特に日本の国内は安保問題、ベトナム問題とかで荒れ取ったわけですね。荒れ取って自分は闇、真っ暗、本当に光が見えなかった。いろいろな間違った方向を引っ張っていく嵐、大火事もあった。そういうものに翻弄されていたけれども、ある時にイエス・キリスト様というお方が知らされて、で、私がイエスを信じ受け入れた途端にですね、神様の御国へと動き出したんですね。するとすぐに目的地に着いた。神の国、神のご支配のうちの中にすっと入るようにしてくれたわけです。ですから、今日に至るまで私も様々な不十分な点がありながらもですね、神様の国にある力、罪の許し、忍耐力とか祈る力、まあ、そういったものをそれなりに与えられてきたと思うわけです。イエスを迎え入れると、船はすぐに進む。目的地に向かって着くのだと。そのことをですね、特にこのことで、現在の闇の多い、暗いところの多い生活の中で、湖、これも海と、この言語、海、サラサっていうのはですね、海も湖もこういうふうに使うわけです。で、だから公約では海、海の上あることになっていたんですね。サラサって海という言葉です。どこまでも沈んでいく海っていうのは。でもそういうどこまでも沈むものを全て支配に置いてあればこそ、その上を歩くことができる。私たちの現実の闇も非常に深いと考えたら、ほんまに自分の心暗くなる。でもそのような暗さや悩みや混乱のその上を自由にイエス様は進んでいかれると。そうして、求める私たちのところに来てくださる。でもこれは ありがたい感謝なことだと思うんですね。まあ、そういうことで、ここは何か非常に現実的でない、非現実的なように見えますが、実は極めて現実的なんですね。私たちの日々の生活で、このようにまさしくここと同じ状況なわけです。そうしたありとあらゆる人々にこの言葉、イエスが栄光を栄光と、私ならば